はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。お米なんですけどどうですかね。なんか僕ね、2月に話してるんですよね、収録で確か。で、あん時よりも悪くなってますよね、いろんな状況が。だからこれはどうなんだろうなと思ってたら、なんか動き出しましたね、やっとね。いろんなことがいろんなことが動き出したというか、いろんなことをみんな消費者が分かってきて、どういう仕組みでお米が流通してるんだとか、ああいうのを結構メディアでやってくれるもんですから、なんとなく分かってきたりして、で、まあちょっとね、古いお米が出回るとか安い分、いろいろ言われてるんですけど、どうやって食べたらいいんだとかなんか言われてますけど、例えばね、僕が子供の頃、だからもう30、40年ぐらい前の話ですけど、あの頃ね、今よりもブランド米って遠い存在でしたよ、多分。コシヒカリとかって、やったコシヒカリだって感じだったんですけどね。中流の家です。お金持ちではないです。そんな貧乏でもなかったけど、お金持ちでもない、普通の一般中流家庭だったと僕は思ってるんですけど、僕の家はね。だけど、よくね、標準米って母とかが、言ってたんですよ。で、あれね、ちょっとね、何だったんだろうなと思って、この件をきっかけに調べたら、おそらく、標準価格米っていうのがあったんですね。で、笹錦とか、今あんま聞かないですけど、あと、コシヒカリが今多いのかな。あの辺のは、家に来ると、コシヒカリだよ、今日はって感じだったんですよね。だからまあ一部、農家をやられてる方とか、その親戚、田舎がお米やってるとか、そういう地は割と食べてたんでしょうけど、標準米っていうもの、標準価格米だったみたいですけど、を食べてました。で、それは安いけど、あんまりだよねっていう。で、あれがね、どうやらね、1995年だかに亡くなったらしいんですよね、その仕組みが。で、それからなんかこう、市場がどんどん開放されて、今みたいな感じになったらしいんですよ、どうやら。だから、お米の価格を抑えるとか、流通をこう、コントロールするっていうのが、良くない面も多分あったんだろうけど、いい面もあったんでしょうね、多分ね。だって、お米がそんななくなるなんてこと、よっぽどのその、不作で、一回ぐらいはあったけど、人生で。これ、こういうパターンはないですもんね。だから、流通量だけじゃなくて、やっぱ価格のコントロールも、ある程度必要なのかなと思っちゃいますよね。うん、どこでどう止まってんだとかっていうのは、いろんな話があるからわかんないけど、ちょっといろいろな問題が分かってきて、いつも通り今まで、つい3、4年前ぐらいまでの水準というか、戻るのかな、それとも戻らないのか。で、安いお米が今回流通するんで分かれると思うんですよ。だから、安いお米を買い続ける人、まああれは備蓄米とかっていうのは数量が限られてるから、また違う話になるんでしょうけど、安いお米を買う人と高いお米を買う人っていうのが、もっとはっきり分かれるんかもしれないですね、これからね。今までこうなんか、だらっとこうなんかしてたけど、うまいことやってたけど、なんかもっとパキッとこう分かれる。肉とかもそうですけど、僕は安い肉好きですけど、結構ね、好きだけど、値段が全然違うじゃないですか。100g。もう10倍、20倍、30倍違うじゃないですか、余裕で。だからこれからは米もああいう風になっていくのかなって、何々米。10倍の値段ですとかっていう、あなたが食べてるお米のみたいな風になっていくのかなって。それがいいんだか悪いんだか僕には分かんないし、何せ生産者の方が得をしないといけないので、いい風になんないんですかね。こういうきっかけってないと何もこうアクション なくなっちゃうけど、なんかこういうきっかけを、これ悪い話だけど、いい方に持っていけないのかなってちょっと思ったりもしましたね。はい。まあちょっとどうなるのか見物ですね。はい。 それではですね、第384回ですね、ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。でですね、ちょっと面白かったなっていうものがあって、僕知らなかったんですけど、ちょっと東京駅行く機会があって、この間日曜日だったんですけど、東京駅でちょっと、まあ、買い物して帰ろうかなと思ってたら、東京キャラクターストリートっていうのをやってるんですね。僕知らなかったんだけど、全然。で、ちょっと見てきたんですけど、もうすごい人で、で、店によってはもう並んでる感じ。で、要は並んでるというかね、入場制限かけてる感じかな、になってて、でね、華やかで面白かったですね。なんかもう人がちょっと多すぎてあんまり入れなかったけど、キャラクターショップ、例えばすみっこ暮らしだったりとか、レゴ、あとなんだ、クレヨンしんちゃんとか、あとトミカとか、スヌーピーとか、なんか、いろいろあるんですよ。で、こう、キャラクターだけじゃなくて、ね、パンフレットみたいなものが、載ってるので、ホームページに。ちょっと見たんですけど、34だったかな ?34 個ぐらいのお店が出てて、で、まあ、ウルトラマン、仮面ライダーは確か並んでましたね。うん。で、僕ちょっと仮面ライダー見たかったんですけど、あとプリキュアもありましたね。リラックマ、プリキュア。うん。で、ちょっと僕が気になったのはね、各テレビ局が出してるんですよ、店。で、フジテレビもあって、テレビ東京、TBS、日テレかな?あと NHK もあったみたいですね。どうやら。ちょっと見たかったですけど、NHK 気づかなかったんで、でちょっと日テレとか見て、体格 T シャツ、なんかキャラクターやってますよね。あの芸人さんお二人で。あれ、ちょっと欲しいなと思って見たんですけど、なかなかお値段もするんですよ、やっぱり。まあ、いろいろ権利の問題もあるから、それはそうなんでしょうけど。うん、だから、買うのやめましたけど、ちょっとこう、面白くて、で、こういうキャラクターの文化っていうのがやっぱり、日本っぽいじゃないですか。日本らしくて、あれが成り立つっていう。ごちゃごちゃなわけですよ、要は。だ多分、レゴをやる層と、隅っこ暮らしの層また違うし、プラレールと、なんだ、ミッフィーとかまた違ったりするじゃないですか。ああいうのがごっちゃごちゃにこうあって、みんな結構お客さん入ってって、で、その中にやっぱりね、テレビ局が頑張ってるっていう、これほどなんかテレビがああだこうだとかって言われてる時代に、割とねテレビ局が頑張ってるんで、ちょっとね面白かったですね。まだまだなんか元気があるというか、そういう感じはしました。勢いがあるというか、なんかテレビまだまだ終わってないんじゃないかなっていう。最近あんまり僕テレビ見なくなっちゃったんですけど、それでも見なくなっちゃったんだけど、でもなんかね、いろいろこう試行錯誤しながら頑張ってて、なんかまたねテレビの時代が、またああいう時代は来ないでしょうけど、僕が子供の頃見てたようなああいう時代は来ないだろうけど、でもなんかもう一発ねちょっと見せてほしいですよね。特にドラマなんかはいいものいっぱい作ってるじゃないですか。だからね、あれはやっぱり多分 YouTube とかではできないもんだと思うので、バラエティはね、やっぱ真似されたりとかして、こう、やられちゃう部分もあるんでしょうけど、なんかね、ああいう、がっしりとしたドラマみたいなものとか、あと報道、やっぱ、まあ、特に NHK なんかそうですけど、膨大にデータとか資料を持ってるから、やっぱり真似できないですよね。あの規模の会社じゃないと。だからそういうものとか、そういうコンテンツとか含めて、これからちょっとまだまだテレビも全然負けてなくて、人もいっぱいいたし、面白かったですね。なんか新たな発見というか。で、僕はそこはちょっとさらっと見て、で、今言ったのは東京キャラクターストリートで、東京グルメゾン、やっぱグルメコーナーもあったりして、あとお菓子、買おうと思ったらお値段がねなかなか高いんですよね。やっぱ美味しい、ね、試食すっごいさせてくれるんですよ。で、試食しちゃうとついつい買わなきゃいけないなって気になるんだけど、なかなかのね、クッキーみたいなものが、バターサンドみたいなものとかがもう1個500円ぐらいするんで、2個で1000円とかになると、ちょっともう職場にお土産買ってくっていう金額じゃないですよね。牛丼より高いぐらいですもんね。 ちょっと買えなかったりしたんですけど、でもなんか珍しいものもいっぱいあるし、面白いかもしんないですよね。で、行けなかったんですけど、東京ラーメンストリートっていうのもなんか入ってて、何店舗つったかな、6店舗だか8店舗だか、今8かな、8店舗入ってるみたいで、そういうなんか食とか文化とかいろんなこうカルチャーが東京駅にぐっと集まってて、ちょっと見物というか面白かったですね。うん、なんかもうちょっとだからこれを目当てに行くのもいいなって思いました。ちょっと一人でプラッと行ってこれを目当てに行ってるのもなるべく平日がいいですけどね。ちょっとそんなことも思ったので、まあ都内とかね、しょっちゅう行く人は当然知ってるだろうし、何回も行ってらっしゃるんだろうけど、もしもね、東京駅に行く機会があったら、ちょっと気にしてみてもらってもいいんじゃないですかね。さらっとしか見てない僕が勧めるのも、なんだけど、まあ、なかなか面白かったです。はい。いつまでやってんだとか、よくわかんないですけど、これはもう常設なのかよくわかんないんですけど、そういうのも含めて、行けるチャンスがあったら、ちょっと見といてもいいんじゃないかなと思いました。というわけでメガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。